3ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は視察先。行政視察研修報告。先進地リポート。総務常任委員会。平成31年1月22日火曜から23日水曜。視察先、山口県防府市、山口市。仕事を中心とした町づくり。移住・定住促進について、防府市。概要、防府市、町、人、仕事、創生総合戦略は、人口の将来展望の達成に向けた最初の5カ年、平成27年度から平成31年度における基本目標や具体的な施策を定め、人口減少という課題に正面から向き合い、生み育む、学ぶ、働く、住む、作るの好循環を形成できるよう、横断的に推進する取り組みを展開している。具体的には、中心市街地へのサテライトオフィス誘致、防府市への移住を考える方への市内の案内、就職支援事業等を実施している。視察を終えて、防府市では地域で人を作り、その人が仕事を作り、町を作るという流れを確立していくために、様々な施策に取り組んでいた。特に、住んでもらうには、まずは仕事、と、働く場所や仕事を創出し、情報発信等に熱心に努めていた。多くの自治体で人口が減少している中、防府市は微減にとどまっており、転出者は減少傾向であった。課題はあるものの一定の成果を得ていると思われた。住民主体の地域公共交通について山口市。概要。行政主体のバス運行では移動手段のない地域が存在していることから、みんなで作り育てる新たな交通政策へと転換を図っている。具体的には、交通不便地域に住む交通弱者に対してタクシー利用券を交付し、買い物や通院等日常生活における移動負担の軽減を図るとともに、一般タクシーの共同利用による地域コミュニティの活性化を図るためにグループタクシーを導入した。視察を終えて、山口市の広大な地域全体を一つの仕組みでカバーすることは非現実的であり、基幹交通と地域内交通を役割分担させた仕組みづくりは、地域の特性をよく把握したものであると感じた。グループタクシーは需要が少なく道路も狭い地域をカバーするきめ細かな取り組みであり、許認可等運行のための手続きも煩雑でなく、今後広がっていくのではないかとの印象を持った。写真、山口市役所。説明、この字型の机に座った10人ぐらいで会議をしている様子。写真終わり。教育福祉常任委員会、平成31年2月7日木曜から8日金曜。視察先、栃木県那須塩原市、埼玉県東松山市。包括的な子育て支援、発達支援システムについて、那須塩原市。概要、発達支援システムとは、発達に支援が必要な子どもと保護者に対して、関係機関が相互に連携し、0歳から20歳まで、切れ目のない一貫した総合的な支援ができる仕組みを構築しようというものであり、支援のための情報をデータベース化し、情報を共有化することにより、関係機関の連携した支援が可能となった。視察を終えて、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援の関係機関が連携して、子育て支援に取り組めるようになっており、これらの施策は 高額な予算措置を必要とせず、町内組織の改革や現在実施している施策をうまく組み合わせていた。概要1、インクルーシブ教育について、障害のある子もない子も共に育つ教育の充実を目指して、介助員や看護師を計画的に配置し、発達障害を含む障害のある子どもたちの学習環境の整備を進め、連続性のある多様な学びの場の充実を図っている。また、障害のある子どもに対し、幼児期から適切な教育的対応ができるよう、関係機関と連携して連続性のある就学相談体制の整備を進めている。さらに、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内の相談体制を充実させるとともに、総合教育センターを核とした支援体制を強化している。2、地域生活支援拠点等の整備について、東松山市、障害者等の地域での生活を支援することを目的として、地域の実情に応じた創意工夫により、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図っている。視察を終えて、1. インクルーシブ教育について、就学相談調整会議を年6回開催し、専門医、臨床心理士、有識者、学校関係者、保護者、市職員で教育的ニーズのある子どもの実態把握や就学相談体制の推進を全市的な取り組みとして行っている。本市においてもこのような全市的な取り組みが必要であると感じた。2. 地域生活支援拠点等の整備について、東松山市。拠点整備で最も重要なのはマンパワーであることから、専門的人材の確保・養成については先行的に取り組む必要があると感じた。写真、那須塩原市役所。説明、楕円形の机を囲んで会議をしている様子。写真終わり。公共施設等調査特別委員会、平成31年1月31日木曜から2月1日金曜、学校施設等の後利用について、視察先、群馬県桐生市。概要、桐生市では適正配置に伴い、閉校、閉園となった学校や幼稚園等の後利用に関し、必要な事項を検討するため、平成20年11月に桐生市学校施設等後利用検討方針を定め、それに基づいた運用をしている。対象施設はその利活用が市全体の発展に寄与することを第一に考えた上で、地域の行政課題や要望などに配慮しながら検討する。また個別施設の利活用方法については、基本的な考え方のもとに、個々に具体的かつ慎重な調査研究を行った上で検討を行う。検討を行った後は、全市的な合意形成に努めながら、個別施設の利活用方法を決定している。視察を終えて、対象施設は慎重な調査研究を行って検討した上で、全市的な合意形成に努めており、利活用において、市全体の発展への寄与を第一に考えることは、これからの街づくりに大きな影響があることから、本市においても重要な視点であると改めて確認した。視察先、栃木県那須町。概要、那須町は、所有する利用されていない土地及び建物の利用候補者の選定を公平かつ適正に実施するため、平成28年7月に那須町公有財産利用候補者選定委員会を設置した。 具体的な事例として2016年に廃校となった旧朝日小学校を再生利用した複合施設那須まちづくり広場がある。事業内容としては指針に沿った事業者へのオフィス提供、創業支援、さまざまな体験と交流の場の提供、スペースレンタル、地域コミュニティとの連携等である。また校内にはカフェスペースなども併設されている。視察を終えて、学校施設の教室等をテナントや貸しスペースとして手頃な値段で貸し出し、そこに地域住民を巻き込んでいくという手法は難しさもあるが、本市においても大いに参考になる活用方法であると考える。旧朝日小学校を民間の手により後活用を図っているのと同時に、旧田中小学校では公共主導で補助金等を活用し、学校施設の後活用を図っており、対照的な活用方法を同時に行っている事例として興味深く、本市の施設活用につなげることができるか検証し、本市の施設活用に生かしていきたい。写真、那須まちづくり広場。説明、黒板の前で数人の男性と女性が話し合っている様子。写真終わり。以上3ページでした。